週はどなたもご存知のように8月15日を迎えるわけでありますが、敗戦後満50年という節目であります。最近私はひょんなことからなんかいわゆる玉音放送といいますが、50年前日本が戦争をやめるのに天皇がいわゆる詔曲を出します。8月15日の正午起始玉音放送があったらそれを聞くように言って、私はまだ中学生でありましたけれども、動員されていた工場で昼休みみんな集められた。そして雑音の多いのラジオ放送を聞きました。あんまりよく聞き取れなかったんですが、どうも感じとして戦争がこれで終わったようだということを受け止めたときに、正直なところ悔しさよりはほっとしたっていう覚えがあります。つまり、あんなに行動が統制されていた時代であっても広島に原爆が落とされたということについて噂は急速に伝わってまいりまして、空が晴天の日に一気で飛んでくる B-29 を見たら危ないとかですね、それからもうそれまでは白いシャツとか服は着るなら目立つからと言われてたのが、今度は白いシャツがいいらしいとか、まあそういう風な噂が飛び交って、絶えず B-29 が一機か二機で偵察に飛んでくるわけですから、それをですね、下から見上げながら飛行機雲をずっと引いて飛んでるこの B-29 を見て、いつピカッと来るかっていう恐怖にいつも苛まれてました。そして私の家も皮肉に8月6日に神戸で、焼けまして、学校の、家する近くが奈良中学だったんですが、その中学のこの一つの応接室に一家が避難し、大変校長先生にお世話になったんですが、そこからこの工場に通勤するというような状態だったんですね。ですからもう、ああこれで命を、この爆弾で命を落とすということはないんだっていう、そのほっとするっていう方が一番最初なんですね。ですから内容についてあんまり気にしてなかったんですが、50年ぶりに改めて落ち着いて聞いてみました。大変失礼ですけども、なんと恩着せがましい言い方だろうという感じ、これが第一印象です。つまりお前たちは懸命によくやったけれども、敵は卑劣にも原子爆弾、新型爆弾を使って、たくさんの人に犠牲を与えたから、もうこれ以上は無理だと思うから、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍びっていうこと、有名な言葉があります。そして国体を維持する、天皇制を守ることに邁進しようという、つまり戦争を始める決断を下したのも天皇であったわけですが、そして終わらせるのも天皇なのですが、そこにですね、お前たちはよくやったけども、もうこれ以上は無理だから、今度は我慢しろよっていう言い方の中で、私は多分今日お店がましいんだろうな、ちょっと一言、お前たちよくやったけど本当悪かったなっていうのがあると、もっとよしっていう気になるんですが、改めてこう50年経って聞いた時に私はそういう感想を持ったんですね。そして50年経って敗戦のしばらく後で、戦力軍は たちの戦略上天の瀬を残すことにしたんですね。そして新しい憲法でいわゆる天皇も民権宣言をするっていうふうなことがあって、今までとガラッと形が変わったけれども天の瀬がそのということなんですが、私は今日は天皇の話ではないのですけれども、長い間明治維新以来天皇を中心にしてっていうで日本はみんな一家だという考え方に立った時に、そのお金を立てなければいけないというそういう姿勢がいつの間にか自分で責任を取るという癖を失わせてしまったんじゃないか。で、残念ですけれども教会の中にも天皇制体質っていうのがやっぱあるような気がいたしています。私は北海道の時にも100以上の教会もあっていろいろお手伝いしたんですけれども、その時には教派を問わず結局自分で印象に残ったのは、教会っていうのは要するに牧師次第だなという、このプロテスタント教会は宗教改革の時にこの家庭教会の祭司中心、司祭中心っていうのを壊して万人祭司、みんな一つと同じだっていうことを主張したはずなんだけれども、現実は癌として牧師次第で、信徒の人たちもいろんなこういうその教会の不満を聞いてもですね、結局は何かうまくいかないっていうと牧師さんの悪口で終わる、この牧師さんがいる限りはどうしようもないとかっていう、である意味で諦めですね。つまりとっても簡単な言い方すると、天皇制における私たち、天皇制がもたらした私たちへの気質の一つは諦めやすさと、それから人のせいにするということです。これが今日の主題の自立ということと真反対なんです。だからもうそうなんだから仕方がない、だから我慢しよう、言ってもどうしようもならない。でそれがこの間の参議院選にもはっきり表れち、選ぶ人がないからやめたっていう、これも一つの意思表示だというのですけれども、権利を放棄するっていうのは私は厳密な意味では意思表示にはならないというふうに思うんですね。まだ発表を投じるならばそれは一つの意思表示ですけれども、行かないということは自らの権利を放棄する、つまりそれを裏返しに考えれば、しっかりした人がやってくれたら支えてるかもっていう、やっぱり依存的な感じです。日本の政治を変えるのは私たちなんだ、私たちが何とかしなきゃならないんだっていうのじゃなくて、もう頼りになるお金がいないから、じゃあもう選んだってしょうがないっていう、これはだからとっても根強いこの現実的な天皇制体質だと思います。そしてこれがだからある意味で民主主義を育てるのにとっても大きく邪魔をしているという気がするんですね。だから私は天皇がいちゃダメだとかそういうことを言うわけじゃないのですけれども、そういうことによってもたらされた私たち自身の気質っていうのを本当によく受け止めておかなければならないんじゃないかというふうに思うんです。そして戦争中の一つの誤りは、日本は世界一の国だ、ドイツと同じようなんです。信州不滅、神の国だから滅びることはないっていうふうなことで、つまりとても思い上がって、だから自然にアジアの人々を差別し無視し、そして欧米と対等で戦える国っていう自負心を持ったんですね。だけどそういうことを今度は本当に根本的に清算しないで、今度経済的に強くなった時にアジアの国の人々から見たら、日本がいつ軍国主義に復活するかわからないぞという不安を今もなお与えていると思うんですね。で だからこういう部分について教会が本当にこれからの50年日本人と世界に向かって何を伝えなきゃならないかということを真剣に考えなくてはならない時が来ているというふうに思います。ゆうべ NHK のテレビで、五木博之さんとか、それから山田大さんとか河合駿さんという3人が提談していました。この50年ご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、そのとてもこの興味深いですね。そして特にこれからの50年に向かって何を目標にしたらいいでしょうってこう話し合いになった時に、互いにさあ難しいですねっていう話がどうしたらいいか。しかしそのいずれにしてもこれは五木ひろゆきさんがおっしゃったんですが、これからは慈悲の時代、慈悲というのは仏教用語ですね。慈愛の慈という話で、これまでの日本というのはとにかく追いつき追い越せで、また明治維新と同じですその姿勢というのはどんどんやってきて、そして国を富ませるということをやってきた。だけど本当の意味で精神的な支柱っていうのがはっきりしてないと、アジアの人から見たらとても恐ろしい国に見えてしまうというのは、本当の意味での謙虚さを持っていないからじゃないかというふうに思うんです。その謙虚さをぶち壊されてしまう大事件が今年起こったんですね。この阪神淡路大震災で、1年前にアメリカで起こったあの地震で高速道路が壊れた時に、日本ではこういうことは起きませんねなんて抜け抜けて言って、それはもっとひどい壊れ方をした。そしてまあいろいろな問題が出てきた、そういうピンチに対して、無力だっていうことが分かった。安全神話が壊され、そしてオウムのあの6月事件、サリン事件っていうふうなことが起こってくると、これは50年間私たちが忘れてきたことの中に海となって潰っていたのが一度に噴出したんじゃないか。だから私はこういう出来事を通して、私たちが信ずる歴史の主である神は私が主であるっていうふうにおっしゃっていることに真剣に目を傾けなきゃならない。つまり神が主だよっていうふうにおっしゃっているってことは、人間は限界を知れということですね。でその限界を知るっていうことで、昨日のその提談の中でやはりとても大切なのは、仏教でいうと業、キリスト教でいうと現在、オリジナルっていうのが意識されてるっていうことが大事だと思うけども、五木さんの言い方では今日業っていうことを意識してる人はとても少ないじゃないか。で業っていうのは事業、業って書きますね。農業とか漁業とかいうふうに言うんですが、あれも本当は農業、つまりある意味で耕すことを通して土地から奪おうとして生産を掘り下げようとすることですね。漁業、魚を取って、しかもそれは生活以上、それをお金儲けに使おうとすると漁にたくさんというふうになるから資源枯渇になるし、工業、工業に至ってはですね、もう言うのでもない。だから人間のなりわいにはその業というのはつきものなんだということを忘れちゃいかん。だからどんなことにでもみんないいことばっかりと思っちゃいけない。何かすることによってどっかで業が現れるっていうこと、これをキリスト教的に言えば、いつも私たちが罪人なのだということ、神から 見たら見当外れの罪人なのだという限界をきちんと心得ていなさいということじゃないというふうに思うんですね。だからこれはしょっちゅう申し上げているように創世記のあの2章の園の中央に置かれたエデンの園の中央に置かれた命の木と善悪の知識の木、これは究極的には神の領域だ。これが究極的には人間の限界なんだぞ。このことを忘れば人間は善悪という判断を力を与えられたために二つに分けて考える考え方ができてしまう。これが差別性を作ったんですね。こういうことがいいっていうことは悪いっていう方は拒否していることになりますから、自然差別だから人間だけが差別をする動物なんですね。そしてしかもこの人間はそういうふうに分けて考えますから、いい方ばっかりを見ようとするあまりに同時に存在している悪について目を向けようとする。だけど人間にはその両面が常にあるんだということを受け止めなきゃいけないと思うんですね。だからそういう点ではキリスト教も少し間違いをしてきたような感じがするのです、今日のところはガラテヤの信徒への手紙の6章、主題がキリストの心というふうになっているわけですが、6章の1節から10節はこのいわば人に対する態度についての教えなんですね。でこれを書いた人はパウロという人ですが、このパウロという人の手紙の一つの類型は前半教えです、教義、後半倫理です、具体的にどうすればいいかですね。でこのガラテヤの信徒への手紙というのは言うまでもなく、今度はガラテヤ地方の教会の信徒への手紙ということなんですが、このガラテヤ地方というのは今日言えばトルコの中部です。でパウロが伝道を始めた初期の頃にこのガラテヤの地方の教会が生まれたんです。ですからパウロにとってはいわばとても懐かしい大事な教会であるわけですが、その教会というのは今日の私たちが考えるような教会ではなくて、この新約聖書の時代にはまだ定住した牧師はいなかったんですね。だから信徒の人が順番に面倒を見て、そして巡回してくる教師が大差あったようですね。だからその巡回してくる教師に説教を依頼するという礼拝をしていたようです。ところがこのパウロという人はこのガラテヤの手紙の一章一節を見るとわかるんですが、パウロの手紙は必ず最初自己紹介から入るんですが、この自己紹介がガラテヤの信徒の手紙は特に、丁寧というのか詳しいです。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、つまり弁明が入ってるわけですね。それでガラテヤの信徒への手紙の中には自分が使徒であるという弁明がある。それはどうしてかというと、使徒というのはイエス・キリストによって直接選ばれた任命された弟子十二使徒で、現実には十一使徒になるわけですね。それで後で補充されますけれども、ペテロとかヨハネとかヤコブとかっていう人、ところがパウロはご存知のようにこのキリストの復活後に彼は改心する、復活のキリストにあって伝道者になるということですから、生前のイエス・キリストに直接任命されたのではないから、だから 小難しく言う人はパウロが使徒と言ってるのはあれは偽証だ、自分で勝手に言ってるんであれはインチキだっていう、しかもパウロのこの激しい個性にやっぱり反発する人がいたんですから、パウロはせっかく伝道したあのガラテの教会、後から来るあの教師たちがですね、そういうパウロに対する反感も秘めて、まあ、パウロの先生っていうのはそういう極端なこと言うんですから困るんだよ。で、あのまずパウロは本当の意味で使徒ではないよっていうことを話し、それからパウロの言うようなことをしたらむちゃくちゃになっちゃう。やっぱり昔から守ってきたその掟をきちんと守って、そしてキリストを信じなきゃいけない、その典型がガラテヤの信徒への手紙っていうのは割礼がなければっていうですね。だからやっぱりユダヤ教の掟の通りに割礼を受けて、まずユダヤ教徒になってからキリストを信じるっていう風にならなきゃいけないよっていうことを、だからそれ伴う伝統的ないろんな決まりはみんなきちんと守るようにしようやっていうことを言っていく教師たちが出てきて、そしてそれに惑わされる信徒がいるっていうことをパウロは聞き込むんですね。それでパウロはこのガラテヤの信徒への手紙っていうことの特徴は、一つはとても激しい。なぜならばパウロの伝えた福音の本質に極めて関わってるから、その本質がぶらつかされるようなあのことは決して許されなかったんですね。だからこのガラテヤの信徒への手紙の主張というのは、今日は6章なんですが、とても簡単に一節だけで言い表すと、5章、ガラテヤの信徒への手紙の5章の6節、ガラテヤの5章の6節ですね。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではない、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。つまりその今までの旧約のその掟はもういいのだよっていう、これは掟が大事だという人からするともう大変なあの挑戦ですね。で、ですからパウロはしかしキリストにあればもうそういうことは問題ないっていう、そして今日の6章の終わりの方、結論の部分にも6章の15節でもう一度言うんです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることですというふうに言うわけですね。つまり、何かの条件によって人間がどうかなるんじゃなくて、神がキリストにおいてもうお前全部受け入れたよってこう言ってください。これはこのある神学者の言い方は、この洗礼を受けたことによってキリストの過去と受けた人の過去が交換されるっていう、だから人間は誰もがこの過去を引きずるわけですよね。そして過去というのはやっぱり未来を決めてしまうというふうに私たちは思う。もうこういうふうに育ってこういう、ことをしてきてこうなってきたんだから、もうこれから先はもうどうしようもないというふうに思ってしまう。ましてやいろんな問題が過去にあったときに、これに縛られてこれから先はどうにもならないっていうふうに思うんだ。だけどこのボーレン先生っていう方ですが、私も好きなスイスの神学者ですね。洗礼っていうのはキリストの過去と私の過去を交換するっていうことなんだ。だから過去が栄光に変わるとすると未来が栄光に変わる。つまり自分の過去にとらわれなくていいのだよ。で、キリストの過去と一緒になるのだから、あとは、今度はキリストが示される無限の可能性 向かって私たちはかけていけばいいのだという、そういうことなんだということを、まあ、先日読んだんですけど、なるほどな、過去を交換してもらう。そうするとキリストの過去と私を交換してもらったら、私の言い方は呪わしい過去はなくなるというふうに思っているんです。あのことさえなければっていうふうな囚われ方はなくなるんですね。あれもなければいけなかったな、あれがあったからこそ今の私があるっていうふうに過去を全部肯定できる、全部肯定できるようになってくると、今度未来に向かって光が輝いてわかるんです。私のだから諦めではないんですね。キリストにあったらいいんじゃないかっていうふうに申し上げる。で、絶望しているグループの中でただ一人絶望しない、いやまだだよってこう言える人、それはキリストに捉えられている人だというふうに言っていいと思うんですが、パウロはこのガラテヤの信徒への手紙の中でですね、6章今日のところでキリストの心という主題から見るときに注目していただきたい、言葉は2節の互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるんです。ここでわざわざ律法という言葉で、しかし律法という言葉が好きな人がいるわけですから、だからそれをパウロはなんかキリストの律法というで、立法を全うする、まず互いに重荷を負い担いなさい。これが三木博之さんの言う慈悲の時代とこうつながってくると思うんですね。私初めて勉強したんですが、テレビで勉強になった。慈悲の慈っていうのは励ますという意味なんです。しっかりしろよとかね、まだ大丈夫だよとかって。で、悲っていうのはこれは悲しみを共にする。だから本当に打ちのめされた人にとってしっかりしろよっていうのは励ましにならない。とことん打ちのめされてる悲しんでる人にはそばにいて一緒に悲しむしかないということになる。だからこれからはなんかいろんなことみんなの上を目指して、そして頑張ってってこうやってる中で、なんとなくうまくいかない、うまくいかないし、もうこれ以上の発展っていうのはこれをすれば今度世界中から黒叩きになるだろうし、もう先が見えてるなっていう時代にあって、今度は私たちが互いに慈悲に生きる、励まし合い、そして特に悲しむものに目を留めて生きるっていうこと、五木さんがそうおっしゃったのは私は本当にいいなと思いましたね。日本が世界の悲しみと共に生きるようになったら、これは平和を作り出すものだ。そして昨日の話の中で私はとても良かった、悲しみを本当に共にするとき、これは川井駿さんのことです。悲しみを本当に共にすると不思議だけども喜びが生まれてくる、あるいは喜びということを知ることになるっていう言い方。そうですね、だから悲しみを本当に知ってる者は小さなことを大きく喜べるだろうと思うんです。だからそれは悲しみを共にするということが謙遜ということだからです。本当に弱い立場に自分も身を置けるっていうこと、そして悲しんで一緒に悲しんだら、しかもその悲しんでる人に対して自分がいかに無力であるかっていうことを自分も悲しむわけですね。この人何もしてあげられない、自分はなんて情けないんだろうって、ただ一緒に泣いてるしかないなって悲しんでいる時に、それが本当の謙遜だ。私は謙遜っていうのはあるがままを受け入れることだっていう、これはもうずっと前言って、それで三浦綾子さんが旧約聖書にもかなんか引用しておられたんですけれども、この あるがままの需要ということは、いいことと悪いことをそのまんま同じバランスで受け止めるということです。だけどどうもこれまでのクリスチャンのタイプっていうのは、やっぱり善人の塊っていうのを、ね、そして自分のしてることはいいことだって信じきっていて、だからそれに対して決して誰もイチャモンはつけられない。それあなた余計なことよとかなんていうようなことはとても言えないな。あの人はもういい年に来てやってんだからっていう、それで周りも加減せざるを得ないぐらい自分はいい年に来る、あるいはそういうふうにすることが御心にかなうことみたいな錯覚だったような気がするんですが、私たちはどんなにしても完全ではありえない。そして自分でいいと思うことはいつでも同時に悪がくっついてるかもしれない、悪いということがくっついてるんだということを決して忘れちゃいけないんですね。だからそうすると今度は今まではいいこと追求しにしようとしたけども、逆に悪いことをしっかり見つめてそこで一緒に泣く悲しむっていうことの中から、今度はどんなにいいことが今まで気がつかなかったいいことがあったかっていうことが見出せるようになる必要があるんじゃないかというふうに思うんですね。だからその互いに重荷を担いなさいっていうのはもちろん心の重荷です。それは悲しみを担うっていうことになる。でそれはもう一つ大切な言葉はこの五節です。命名が自分の重荷を担うべきです。これそうするとさっきの互いの重荷を担いなさいというのと、命名が自分の重荷を担うべきですというのはちょっと矛盾するんじゃないかというふうに聞こえるのですが、私はそうじゃないです。本当に自分の重荷を担う者のみが人の重荷を担う自分の重荷を担おうとしない人が人の重荷を担うということは決してできないだろう。これは簡単に言えば、悲しみを本当に知る人のみが、つまり自分に本当に悲しむ人のみが人の悲しみに共感できるということでもある。だからそれはやっぱり自分がいかに財宝が深いかということの自覚をどれぐらい持ってるか、で自分で重みを担おうとするのだけれども、なんてすぐ逃げたくなる嫌な自分だなという自覚から出発して、そしてそれが信仰につながるのだというふうに思うんですね。だからなんて言いますか、ここで命名が自分の重荷を担うべきですという言葉を起きてのように考えちゃいけないんです。このパウロの手紙は前半が勝利だって言いました、ソーロンですね。で後半が倫理になるわけですが、その倫理は起きてのように今まで解釈してきた傾向は強いと思うんですが、これはモーセの十戒の解釈と同じだと思うんです。モーセの十戒を何者も神とするべし、してはならないとか、つまり否定の命令が多い、そしてそれに違反したかどうかっていうふうに見る尺度ではなくてですね、神に選ばれたものとして私はあなたと契約を結ぶよ、そうするとあなたはだから私の他に神を作るはずがないと言いましょう。十戒はそういうふうに考えた。だから神との契約のうちにあるものは父母を敬わないはずがないと言うでしょう。だから敬わなければならないってこう言うと、ちょっとしたことによってあなたもうその十戒に反してるよとかね、そういうふうなその法律のように見てしまうのですが、そうじゃなくて、ね、あるべき規範姿です。だから ねえねえが自分の重荷を担うべきですっていう時も、キリストによって自由にされた人は重荷を担わないはずがないよ。つまりこれは自分の問題なんだってこう受け止める時に、初めて全て重荷を負うものは私のもとに来なさい、私が代わって追ってあげようっていう、そのキリストがとても近かった。だけど担おうとしない時にはそのキリストの言葉は大いそうな罪になるんです。まずこれは私の問題なんだ、人の問題じゃなくて私の問題なんだ。しかしこの私はなんとしょうがないだらしないやつか、なんか覚悟しても三日坊続かないし、おいでいい加減でっていう、そういう自分の弱さに気づいた時に、でもこれは常に私の問題なんだっていう時にキリストが近くにいてくださるっていうことを覚えるはずだと思うんです。これはカトリックの話なんですが、最近ですね、出た本の中でサンパウロ社というカトリックの出版社がありますが、そこで被爆50周年出版っていうのがあります。でカトリックの中でとても有名な人は永井隆博士ですね。長崎大学の同社からして、で有名な長崎の鐘っていう本が出て歌も出たんですが、この永井博士っていうのは被災されてクリスチャンになったんですね。それ以前からではなかったんです。ですから目覚ましい深い信仰、しかも5年後には亡くなられてます。そして奥さんを失って、そして男の子と女の子2人が残されている。しかももう自分の余命は肉薄もないだろうっていう自覚をしているわけですね。でその子供がだから孤児になっていくっていうことをどんなに辛く悲しく見つめていたと思うんです。でしかし信仰を持ってからの永井さんというのは、原爆の出来事は神の恵みなのだっていうふうに受け取った。つまり神が日本を振り改めさせるための技だった。だから落とした方が悪い、落とさせた方が悪いとかっていう受け止め方じゃなくて、神中心に考えた。そして長崎、しかも浦上天主堂が一番近いわけですね。それはカトリック教会です。浦上の地が中心になったということは、浦上の私たちが神の子羊として選ばれたということだというふうに述べていらっしゃる。これは後の人が、つまりこの出た本、永井隆に愛と平和を考えるっていう、そういう本なんですが、それは永井さんの本を読んだ人々の感想文です。高校生、中学生の中に、でもちろん今の中高生が入っているんですね、大学生の中ですが、とても信じられないっていう、そういう受け止め方ですね。しかもその中で永井博士が常にとっても謙遜であった。だからこういう記事、これは元教員の人が書いてらした記事なんですが、息子さんが特に心配だったようですね。この誠一って言うんですが、誠一を一番愛しているのは誰であろうか、誠一自身であろうか、父の私であろうか、それとも創造者たる神であろうか。その前に永井さんは、自分は子供を愛してる、子供を心配してるって言ってるけども、有名になった頃ですね、自分は子供を自分のために利用してるのじゃないかっていうふうに 自分を問う。本当に子供を愛してるかっていう問いをするぐらいの方なんですね。だから私は我が子を愛しているように見せかけて、その実は我が子を道具に使っているのではありはすまいかっていう問いかけです。つまり常に自分に対する問いかけ、それはやっぱり全ての問題私がぶつかっていかなきゃならないんだ。そうすると自然に謙虚になる。だけど謙虚になるのはいいけれども、今度は不安が起こるわけです。自分の無力で、しかももうあと幾ばくもなく自分は要されであろうという時に、この子供たちを孤児にしてしまうっていう、その大きな不安をどうやって乗り越えられたかっていうと、やはり聖地を一番愛しているのは創造者なる神なのだっていうところに結論を置いたという。私がいなければもうこの子たちはダメだっていう思い上がりを捨てる。私よりももっと完璧に愛しているのは創造者なのか、だから一人子イエスキリストをくださったじゃないかっていうことですね。だからその創造者なる神に置いたんです。だからもう何も心配することはないというところに至った。これがだから私は自立と謙遜っていうことは信仰のいわば一番の根本原則じゃないかと思います。人のせいにしない。現在はの第一は人のせいにするんですよね。人間はすぐ人のせいにしたくなるんです。誰のおかげでとかで、だから仕方ないとか、人のせいにしといて自分の問題をぶらかす。ちょうどエヴァが、アダムがこの実を食べた時にね、あなたが私にくださったこの妻が私を食べさせたからですという言い逃れを実に見事にした。つまり神様が一番悪いという言い方に自然になる。だから責任転嫁、人のせいにするということじゃなくて、これは全部自分の問題だとすることによって、私たちは神の愛、キリストが共にいてくださるということを受け止めることができる。だからいつでもまず私たちに自分に問わなきゃならないことは、人のせいにしてないかっていうことです。今の自分が壊るのは誰のせいだって思う。その時にまずしっかり受け止めることは、私を誰よりも愛してくださってるのは天地創造の神なんだっていうことです。そしてそれは自分の家族も大事な人においても全部同じです。そこで思い上がりから解放されなきゃいけない。もっとゆっくり見守るっていうことが、ゆとりの目で見れるようになる。これが事態の解決につながっているというふうに思うんです。敗戦15年のことから、結局私たちの信仰の問題へと問題が帰結したのですが、こういう自立と謙遜を私たち一人一人が持とうとする、そしてこの国がそういう姿勢を持つというふうになることによって、私たちはこの国の持っている素晴らしい賜物個性が十分に世界の平和を生み出していくために生かされていくだろうというふうに思うんですね。だからこれからは悲しみを共にする姿勢をとっても大事にしたいな。弱さをパウロじゃないけれども誇る、それは弱さに共感できる、そういう弱さにしっかり かに目を向けることができている、それは強さでもあると思いますから、そういうキリストにある自由の中に生きていきたいというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございました。私たちが無意識にすぐ思い上がってしまうその罪を許してください。しかしあなたは聖霊によって私たちにまたそのことを気づかせてくださるように、いつも聖霊のうちにとどめていてくださることを感謝をいたします。聖霊の導きにいつも委ねて、また私たちが悲しむ者と共にある姿勢から小さな喜びを大きく喜び感謝していくことができるものとさせてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。